エジプト記の28章6節から14節までです。出エジプト記28章6節から14節。彼らに金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布を用い、巧みな技でエポデを作らせる。これにつける二つの片当てがあって、その両端にそれぞれつけられなければならない。エポデの上に結ぶ綾織の帯はエポデと同じように、同じ材料、すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布で作る。二つの縞目のを取ったなら、その上にイスラエルの子らの名を刻む。その六つの名を一つの石に、残りの六つの名をもう一つの石に、生まれた順に刻む。印を彫る宝石大工師の細工で、イスラエルの子らの名をその二つの石に彫り、それぞれを金の枠にはめ込まなければならない。その二つの石をイスラエルの子らの記念の石として、エポテの片当てにつける。アロンは主の前で彼らの名を両肩に置い記念とする。あなたは金の枠を作り、また二つの純金の鎖を作り、これを編んで酔った紐とし、この酔った鎖を先の枠に取り付けなければならない。アメン。この28章は祭司の着る特別な聖なる服装についてですけれども、それについてはこの4節にあります通り、胸当て、エポデ、青服、市松模様の長服、かぶり物、飾り帯があります。こちらの方に、図があるんですけれども、まず胸当て、この、12の石がある、これが、明日習う裁きの胸当てですけれども、で今日のこの6節から14節までのところはエポテと言われるもの、この、青とか金とかの、この巧みな織物がなされたこのエプロン状のものですね。このエポテについて見ていきます。でこのエポテはですね、金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布を用いて巧みな技で織りなされております。聖女の幕や、あるいは、外庭の門のその幕も、それも青色や紫色、黄色、それに、亜麻布を用いて織りなされておりましたけれども、この祭司の服はそれにさらにプラスで金色が織りなされております。このエポではですね、大祭司なるイエス・キリストの性質を示しております。金色、金は、天の色ですね。青は天の色、金色は、新しいエルサレム、そこは、もう金色、ガラスのように透き通った黄金によって、舗装がなされておりますけれども、天国の色ですね。さらに青、天の色、それに紫、王の色、黄色、これは血潮の色で、それにさらに、亜麻布の白、純粋な、潔白なその色ですね。これらによって、あやなされております。そして、このエポデにはですね、2つの片当てがあります。ちょうど これですね、肩のところにあるもの、 でこの、片当てがあって、それはですね、2つの島目のによって作られております。まあ、旧説の方で日本語の聖書は島目のと訳されているんですが、これ新教大学の方ではラピスラズリと訳されております。でこれ元々のヘブライ語はショハムというヘブライ語で、まあ、ショハム でこれ、ヘブライ語の辞書を調べましたところ、まあ、薄青あるいは青緑の、そういう宝石ではないかと言われております。まあ、具体的には、ラピスラズリなのかシマメノなのかはわからないんですけども、でちなみに英語の聖書ではオニキス、まあ、シマメノですね、そのまま、まあ、そういうふうに訳されておりますので、まあ、このような訳の違いが、起こっております。まあ、とにかくショハムという宝石は、青系の色ですね。まあ、これもまた、天の色です。そしてこの島目のにはですね、イスラエル十二部族の名前が記されております。その6つの、まあ、両肩に2つありますので、6つプラス6つですね、名前は。で1つの石については、まあ、生まれた順番にその名前が記されております。そしてこの2つの石はですね、12節にあります通り、イスラエルの子らの記念の石としてエポテの片当てにつけられます。そしてアロンは主の前で彼らの名を両肩に置い記念としているわけです。ですから祭司がエポテを着て主の御前に出て、祭司の務め、すなわち取りなしをしたり、また犠牲を捧げたりするとき、イスラエル十二部族がこの祭司の両肩に覆われているわけです。ですからイスラエル民族を肩に担いで、あるいは背負ってくださる主を表しております。イザヤ書の63章にこう書いてあります。イザヤの63章の8節から10節ですね。イザヤの63の8節から10節。主は仰せられた。まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らを贖い、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。しかし彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり自ら彼らと戦われた。ここに書いてあります通り、主はですね、このイスラエルを背負ってこられました。イスラエルを慈しんで、これをこの8節の方では、誠に彼らは私の民、偽りのない子たちだと言って、そしてずっと背負ってこられて、しかも8節の後半には主は彼らの救い主になれた。で彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救ったと。イスラエルの民は苦しむ時、主も共に苦しまれたんです。イスラエルの民が懲らしめられた時、イスラエルの民は苦しい思い、痛い思いをしたんですが、主もまた同じように苦しまれたんです。親が子を懲らしめる時、親も同時に苦しみます、痛みます。それと同じように主がイスラエルの子たちを裁き懲らしめられる時も、主も共に痛まれて一緒になって苦しまれたんです。そして主がその愛と憐れみによって彼らを贖い、 遥か昔から彼らを背負って抱いてこられました。同じイザヤ書の45章の方にもですね、46章です、イザヤの46章の3節と4節にも同じように主がずっと昔から背負ってこられた有様が記されております。イザヤの46章の3節と4節、私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年をとっても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。アメン。これはこの祭司が着るエポでは本当にこの様子を表しております。主はですね、ずっと担ってこられた、背負ってこられたんです。生まれる前から、体内にいる時の遥か前、生まれる前からですね、この祭司はレビー族です。しかしいつからか、レビ族がまだ生まれる前から、あのレビ族の父祖レビが生まれるはるか前、アブラハムのまだ腰にいた時からずっとですね、主はこのレビ族を祭司としてずっと担ってこられたんです。そしてアブラハムが生まれるよりも前に、はるかに前から主はアブラハムを救おうと、アブラハムだけでなく私たちもですね、それはいつからかというと、私たちキリスト者もですね、エペソの一章に書いてあります。エペソ一章の3節から5節のところ、エペソの1の3から、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からね、世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。今この場所でこれを聞いている皆さん自身もイエス・キリストにあってですね、皆さんは生まれる前から担われ担がれてきたんです。しかもそれは世界のもといの置かれる前からすでにキリストのうちに選びがあり、御前で清く傷のないものにしようとあらかじめ私たちは定められていたんです。このエポテの様子、この肩にですね、その名前が、記されておりますけれども、このようにこのエポテの肩にずっとその名前が記されて背負われてきたんですね。イスラエル十二部族は、新約においてはイエス様の十二弟子、イエス様の弟子たち、つまり私たちもその肩に担がれ担われていたんです。そして主はですね、いつでも私たちがキリストと共に歩むように、主の誠のうちにずっと歩むようにと主は願っておられ、望んでおられ、私たちが苦しむ時でも主も共に苦しんで、そしてその私たちの重荷を負ってこられたんです。しかしイスラエルの民は主に逆らい同士でした。そして主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らと戦われたと、イザヤの63章に先ほどお読みしました通りですけれども、今 私たちはどのように主に扱われているか。ルカの福音書の15章を開きたいと思います。ルカによる福音書の15章3節から7節。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。アメン。ここでいなくなった一匹の羊の例えなんですけども、100匹いたうちの一匹がですね、野原に、迷子になって出て行った時、主はその一匹を見つけるまで探し歩くその姿が現れており、そして見つけたなら大喜びでその羊を担いで、ね、帰ってくるとありますね。肩に担いで帰ってくるんです。大祭司なるイエス様も肩にその名前を負っている以上、この羊が一匹でも失われたならば、それを探して、そして、見つけたとしたらそれを肩に担いで帰るという、そういうご性質があるんです。そして見つけたら大喜びされるんです。どのくらい喜ばれるかと言いますと、その隣近所を集めて、友人たちや近所の人たちを呼び集めて、そしていなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと、そのようにですね、一人の悔い改めが湧き起こったのであれば、天において大きな喜びが湧き起こるんです。悔い改めですね。羊は迷子になります。迷子になって、そして羊がですね、イエス様が自動的に見つけてくださるんでしょうか。確かにイエス様は羊を探されますけれども、しかしここでは悔い改める罪人が一人でもいるなら、天において大きな喜びが湧き起こるという、例えですので、ですから悔い改め、これは個人個人の責任になります。イエス様は確かに見つけ出してくださいます。そしてその羊に手を伸ばしてくださいます。しかし羊の側がそれを拒否する自由意志もまたあるわけですね。差し伸べられた手を叩き落として拒否するということ、私もそのようなことをしたことがあります。イエス様が悔い改めなさい、帰ってきなさい、もうそんな罪を犯すんじゃない、そういうふうに手を差し伸べるんですが、しかしいかに愚かな羊のようにそれを振り払ったり、さらに遠くに逃げたりしてくるというのが、いかに人間のありさまでしょうか。イスラエルの民はずっとそのようにしてきました。しかしイエス様はそれでもなお手を差し伸べてくださいます。私たちは時間切れが来る前にその差し伸べられた手を受け取って、そしてイエス様の主のもとに立ち返るべきであり、そして立ち返りが起こったならば、天において大きな喜びが御使いたちの間になされるんです。このようにエポでは肩に担がれる主を、そのご性質を表しております。このエポテの 両肩にはイスラエル十二部族の名前が記され、そしてその名前のうちに私たちも入っております。このように祭司の成り立ちのうちからイエス・キリストを見出すことができます。どうか皆さん一人一人もイエス様の肩に担がれたものとして、すべての重荷をイエス様に背負っていただき、イエス様に担がれて共に天の御国への歩みを一歩一歩成していく皆さんでありますように。決してイエス様から差し伸べられた手を振りほどいたり拒否したりすることなく、しっかりと悔い改めにのうちに立ち返って主と共に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する大祭司なるイエス様、羊飼いなるイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この祭司の衣装のうちのエポデから、私たちを肩に担いでくださる主の成り立ちを見ました。主のその御衣の肩には私たちの名前が記されており、そしてあなたは私たちの名を背負ってずっと歩んでこられました。私たちが生まれる以前から、私たちは担がれて担われた民でした。どうかそのあなたの肩に担がれたというその地位を振り払ったり捨てたりすることがありませんように。いつでも悔い改めに立ち返る私たちでありますように。そしてあなたに担がれて歩み、また私たち自身もあなたの御業を助けることができますように。迷い出た羊たちを私たちも立ち返らせて、そしてあなたの御業をなす私たちでありますように。一人でも立ち返らせたら、天において大きな喜びが湧き起こるという、この天においてのありさまを見ました。どうか私たち自身も迷い出た羊を共に探し、共に立ち返らせ、悔い改めへと導く、そのような主の働き人として私たち一人一人を用いてくださいますように。今日いただいたこれらの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、羊飼いであり祭司であるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。